企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂
々。それでは本日のゲストをご紹介します。証券コード5892東証グロース上場、株式会社ゆとり代表取締役社長片石孝則さんにお越しいただいています。片石さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
株式会社ゆとりは東京都世田谷区の小田急線京王線の下北沢駅からすぐ近くに本社があります。30歳の片井社長の個人的な好きから生まれた古着女子というインスタメディアを起点にした社員の8割が20代の人気22ブランドを持つアパレル企業です。ネット通販が主力ですが、直営店にも注力していらっしゃいます。それでは片井さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
僕らは今アパレルブランドを、20数個運営してるっていうところで、企業理念が、はぐれ者をつわものにっていう理念なんですけど、社員の平均年齢が24歳で、そのうち半分が、クリエイティブをやる子っていう形なので、かつ、ほぼ全員未経験ですね。アパレルってやっぱりその、従来型のやり方がメインの会社さんが多いんですけど、自分たちネットから始まったので、完全に自分たちで新しいやり方を見つけていくっていう部分が強いですかね。で、アパレルだけじゃなくてコスメ、プチプラのコスメもローンチしたので、SNS から逆算したコンテンツの企画とプロモーションを活かしながら、アパレルだけではなくて Z 世代に刺さるコンテンツをやっていきたいなっていう感じのイメージですね。
はい、はい、ありがとうございます。また事業内容については後ほどじっくり伺いたいと思いますが、はい、まずは片石さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
では片石さん、生年月日を教えてください。
1993年の12月25日です。
子供時代、振り返ってどのようなお子さんだったと思われますでしょうか。
音楽とか洋服とか、人が知らないものを自分で見つけてきて、こう教えたり広めるみたいなのがすごい好きでしたね。
もうでしたら当時からインフルエンサーみたいなところですよね。
その概念的にはそうかもしれないですね。
はい。ただそのブランドのメッセージといいますか、そのはぐれ者をつわものにっていうフレーズがあるじゃないですか。このあたりっていうのはどういうところが起点になってらっしゃるのでしょうか。
やっぱり昔からそのインディーズのアーティストとか、まだ未成熟で荒削りな若者なんだけど、なんかこう音楽とか洋服とか自分の表現手段を見つけて、そういう人がこう一気にメインストリームまで行く、メジャーのシーンまで行くっていうのを見るのがすごい好きで、やっぱりそれってなんかロマンがあるっていうか、とにかく未経験で荒削りだけど才能のある子と、社会との接点をゆとりを通して作りたいっていう、でそれは本当に自分のそれこそ小中学校からあんまり思想としては変わってないかなと思います、ね、
その社長の物事をこう引きの視点で見ることができるっていうのはどういうことが起点になったのでしょうか。
そうですね、なんかその自分が得意なことがあんまりなくって、なんかどっちかっていうと人にすごい興味があったんで、ある種そのクラスの中の生存戦略みたいなのも含めて、みんなのそのキャラクターをうまく把握しながらクラスの中で立ち回るみたいなのが結構癖づいてて、でなんか応援団のその団長を小6の時にやったんですけど、その時に人気者すぎて逆にいじめられるようになっちゃって、
目立ってしまったってこと
ですね。そうですね。けどその経験が割と、こういう振る舞いをしたら人から叩かれるんだとか、人の妬みを買うんだみたいなのが、自分の客観的に見れるようになって、その時は辛かったんですけど、今振り返ると自分の強みのきっかけにはなったかなと思いますね。
ゆくゆくは何になりたいなど目標はその時にはあったのでしょうか。
けど起業家、親父が起業家なんで、その自分で何かを起こしたいっ ていう気持ちと、毎日同じ時間に決まって出社してみたいな、多分無理なんだろうなっていうのは幼な心ながらちょっと思ってたっていう感じですかね。
はい。ファッションとの出会いはいつになりますか？
中学生ぐらいから、まあ当時本当に、まあストリートファッションが流行ってて、うん、シュプリームとかステューシーとか、もうファッション雑誌買って、友達と一緒にそういう、まあ横浜のストリート系のお店とか行って、友達と服買ってたっていうような感じですかね。
その後、明治大学にご進学されたということなんですけれども、学生時代は何かサークル活動などなさっていましたか？
はい、そうですね。アカペラのサークルに入って、はい、イケメンで歌うまいやつが多かったんで、まあ、アカペラ×アイドルみたいな形で、すごい人気ありましたね、当時。
その、プロデュースみたいなこともされていた
んですか？そうですね。メンバー兼プロデューサーだったんで、そうですね。今の企業につながるような経験ではすごいありましたかね。
社会人のスタートはどうされたのでしょう？
なんかその、自分がやっぱり直接的に商品になるじゃないですか、はい、タレントビジネスって。はい、で、やっぱりその、ファンの子も女子高生とか、若い女の子がすごく多かったんで、うんなんていうの、自分の断片的な部分しか当然伝わらないというか、うん、かそのすごい狭いスケールの中で自分自身が評価されるってことが、まあめちゃくちゃストレスで、単純に。それより、こう、表に出て自分が商品になるんじゃないけど、自分が目立つことが間接的にこう、レバレッジがかかるっていうか、そういう職業で起業家ってやっぱそれに当てはまるんで、まあその時にやっぱり改めて自分は起業家がいいなっていうのを思ったって感じですかね。
一旦はご就職されたんですか？
はい。スマホゲームのその暁っていう会社に入社しましたね。
そちらでのご経験はいかがでしたか？
僕はスマホゲームを全くやらないんですよ。で、はい、全く興味なくて、はい、その、まあ、スマホゲームで稼いだキャッシュを使いながら、リアルのエンタメのビジネスもやるみたいな形で、はい、新規事業のところに自分は入って、まあ、すごいいろいろそこで、学びがあったっていうようなところですかね。
そしてこのゆとりなんですけれども、もともとはその社員の時代の時にこの古着女子というインスタメディアを始めていらっしゃったんですね。
そうですね。遊びが網羅的にまとまってるサイトをその当時運営していて、はい、そのサイト経由でなんかイベントとかに行くと、まあ、決済手数料でサイト側が儲かるみたいな仕組みで、まあ、当時インスタグラマーって言葉が出てき始めたタイミングだったんで、インスタグラマーの子に遊びに行ってもらってサイトをプロモーションしてもらうみたいな、部署のリーダーを自分がやってたんですよ。でひたすらインスタを見てたら、その古着女子とつながりたいってハッシュタグが、まあ、めっちゃその熱量が高いってことに気づいて、そこを取れたらもうでかいよねってっていうので、自分の好きなカルチャーでもあったんで、やっぱ古着って。好きなことで、かつこのマーケットとして伸びてるんだったら、まあやらない意味ないよねってところで、まあ仕事終わって副業ってか、家帰って自分一人でやってみたいな。でも最初の月から数万フォロワーぐらいついてたんで、まあそのまま起業したっていうような形ですかね。
また、御社の社名のゆとりというのは、あまりこう、嬉しい場面で使われない言葉ではあったんですね。
ネガティブだからって言われますよね。
はい。それを社名にされたっていうのはなぜだったのでしょうか？
きっかけは、やっぱりその、会社でも、なんか、僕、カタピーって呼ばれてたんですけど、はい、カタピーってゆとり世代っぽいねって言われることがすごい多くて、ネガティブな部分が強いじゃないですか。はい、けど、言葉として本来めっちゃいい言葉なはずで。
確かに、ゆとりある。
ゆとりがあるっていう、はい、ゆとりを持つとか。世の中的にネガティブになって、けど本質的にはすごいいい意味っていうのがある種ストリートの考え方に近いっていうか、片方から見たらネガティブでも違う側面から見たらポジティブになる。で、はっきり言ってそのネガティブな見方しかできない人って俺はセンスないと思ってて、自分たちはそういういろんなことを自分たちなりの覚悟でいい風に捉えていくっていうことにもつながるから、まあはぐれ者をつわものにっていうのも片方から見たらはぐれ者だけど、ある種それを貫ける強さがあるよねみたいな意味もあって、そういう解釈とか新しい視点の提案っていう部分も含めてすごいゆとりって名前を気に入ってますね。
はい、ありがとうございます。皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか？後半では株式会社ゆとりについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの片石さんとの共演をお楽しみください。
御社は、まあ、衣服、まあ、これのアパレル企業ということだと思うんですけど、既存のアパレル企業とは全く違う形でこのアパレルブランドを構築している。どうやってやってるんですか？
ネットから始まるんで、一般的なアパレルの会社さんですと、やっぱりそのお店が前提にあって、うんうん、そうですよね。はい、どうオンラインにしていくかっていうところだと思うんですけど、うんうんうん、僕らはそのオンラインから始めて、うん、オンラインの中で、うん、 まあ、その流行を作って、うん、その後にオフラインを展開していくっていう順番になるんで、うんうん、まあ、そこがまずビジネスモデルとして全然違うかなっていうようなところですかね。
なるほど、うん、まあ、22ブランド今あるということなんですけど、うんうん、はい、ブランドを誰か一人責任者がいるってことですか？
そうですね、クリエイティブディレクターは専任なんですけど、うん、まあ、そのプロデューサーであったり、うん、SNS 運用する子は結構共通化されていて、うんうん、僕の見た目的に、うん、僕のセンスでブランドやってるんじゃないかとか結構思われがちなんですけど、うん、僕が見てるブランドは1ブランドもなくて、うん、もう基本全員そのメンバーの自主性、うん、まあ、熱量、モメンタムに、こうブランドの運営は任せて、うん、とにかくこれが50個、100個、150個、200個、スケールするような仕組みと文化に僕自身がリソースを割いてるっていうようなところですかね。
あくまで監督ということですか？
まあ、そうですね。監督に近いと思いますね。う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。あと、この御社のブランド、うんうん、まあ、いろいろ数あると思うんですけど、この中古とか古着になった時の価格、非常に気にされてるって、これなんでですか？
やっぱりその二次流通の価格っていうのが、はい、物の価値の指標として分かりやすくて、うんうん、若い子はもう一時流通で買ってメルカリで売るっていうことが基本になってるんで、うんうん、となると、うん、本当に払うコストってその差分の価格じゃないですか。
なるほど。例えば8000円の T シャツって高いじゃないですか、うん、感覚的には、うん、だけどそれが6000円で売れるんだったら、
そうですね、2000円で実質2000円で買ってるよね
って買ってるよねっていうことですか。で、
僕らは結構その供給を絞って、うん、限定性を高めて楽しんでもらうっていう部分も強いので、うんうんうん、まあ普通にある程度二次流通でも価格は維持しますし、うん、あるいはその上がることもあるんで、
高くなるやつもあると。
割と若い子が無意識に結構資産性を意識しながら日々の買い物をしてるっていうのはあって、まあ、そこを当然キャッチアップしないとダメだよねっていう感覚ですね。
うんうん、まあ逆に言うと、その中古の価格がいきなり落ちるようなブランドだと良くないよねっていうことですよね。はい、あとは、そのブランドごとはこのクリエイティブディレクターがいて見てるっていうことなんですけど、マーケティングとかは結構共通化されてるんですよね。
あの、マーケはかなり、ノウハウを共通化横展開して、まあ例えば、インスタグラムの縦型のリール動画が集客のメインチャンネルなんですけど、うん、まあ月450本ぐらい。はい、会社全体で作ってるので、うん、本当に細かいテクニックですね、うん、最初にどういうカットを出したらいいかとか、はい、何秒で区切ったらいいかとか、うんうんうん、なんか音にはめた方がいいかとか、うんうんうん、そういう細かいティップスを全社で、うんうん、まあ、かなり共通化して、うん、生産性を上げてるっていうような形ですかね。
20代向けが今主力ということなんですけど、このブランドのプロデューサー自体は年齢を重ねれば、まあ、ブランドを卒業、うんうん、新たな上の年代向けのブランドを新規に作る、はい、うん、で、新しい人が元のそのブランドの方、また責任者になる。うんうん、これなんでですか？
これは、やっぱりアパレルの失敗の多くの要因って、うん、顧客と共にブランドを年を取らせるってことだと思ってて、
そうですよね。そのブランドを最初作ったというか、うん、これが尖っていいなという人、例えば25歳だったと、10年経てば35になりますよね。
そうですね。
だ、感覚がかなり異なってきますよね。
変わってきますし、やっぱり当時の成功体験に引きずられますし、うん、はい、新しい何かに挑戦するってこれまでの何かを否定するってこととほぼ同義なので、
まあ、確かに、
それをこうなんていうんだろう、両立するのって結構難しい、うんうん、なんで、うんうん、あとそもそもファッションって俺若者のものだと思ってるんですよ、うん、若者がお金がない中でもこう自分を追い詰めながら買うっていう行為も含めてそこに熱狂があるような気がしてるんで、若い子向けに作ったのであれば、最初から最後まで若い子をメインターゲットとして運営をして、まあ、年取ったらその子はまた新しくブランドをその自分のリアリティのある世代で作っていくっていう。とにかくその組織として、リアリティを持つっていうことはすごく大事にしてますね。
そうすると今後ブランドの価値も、ブランドも増えていくと。
はい。
あと、ブランドを増やすのに、この M&A なども活用して、はい、新しいブランドを増やしていく。これどうやってやっていくんですか？
これまでも2社 M&A はしてきていて、うん、1個は割と長いこと運営してるストリートブランドで、はい、もう1個は Z 世代×インフルエンサーの、まあ、超特殊な会社だったんですけど、
う
ん、
なるほど。
それまで僕らはその人からブランドを作るってことをしたことがなかったので、うんうん、やっぱり今までの自分と同じマーケットとか近いマーケットなんだけど、うんうんうんうん、まあ、ハウが違うというか、プロセスの違う会社を、と一緒になることによって、そっちの新しいロジック、まあ、成功に対してのロジックを手に入れるっていう部分が、割と狙いとしては強いかなと思いますね。
なるほど。はい、今後もだから、外部に才能のある方、うんうん、こういう方が入れたら、ぜひゆとりブランドに入ってもらうという形になるということですか。
結局その、 ファイナンスをうまく M&A も使いながら、事業もオンラインを中心に伸ばすことのできる会社って、正直今俺らしかないと思ってて、多分ファンドとか、その、
おじさんではわからないと。
そうですね。その会社に運営を任せるより、多分自分たちの方が寄り添って、当事者目線でできると思うので、まあそこって今、圧倒的に強みだよねっていう。ここに一気に、レバレッジかけたいなっていうのはありますね、う
ん、なるほど、うん、あと御社今までアパレルっていう話ばっかりしてきたんですけど、はい、ミニサイズでワンコイン価格の可愛いだけじゃないコスメ、うん、まあ、これをプロデュースするなど新しい分野、これも出られてるんですよね、
う
ん、
そうですね、ちょうどプチプラのコスメでミニムっていう、まあ、全品ほぼ500円ぐらいで、はい、全53種で大手のドラッグストアに流通っていう、まあ、新しいジャンルかける新しいその流通経路っていうところでそれをローンチした次第ですね、
うん、今後はこのコスメもあったけどそれ以外というのもまあ考えていくという形
ですか。そうですね、はい、あの同じターゲットに違う商材をアパレルの事業で培ったインサイトを活用しながら展開していくっていうのはあるかなと思います、う
ん、なるほど。御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
若者の初期衝動だと思いますね、うん、はい、そして反骨精神、
うんうん、
ありがとうございます。では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
書士貫徹でお願いします。
はい、なぜ大切にしていらっしゃるのでしょうか。
自分が好きなものがやっぱり幼少期の頃から変わってなくて、うん、それを、うん、ずっと貫き続けてきたことによってやっぱり今のゆとりの価値っていうのが生まれてるかなと思うので、うん、まあ僕その連続起業家みたいなタイプじゃないんで、うん、もう普通にゆとりを一生やっていくってことを公言してますし、うん、そういう意味でやっぱり初志貫徹、自分の好きなアーティストが結構その、うん、ファーストチョイス ラストスタンスっていう初志貫徹を英語で言ってるんですけど、そのフレーズもすごいかっこよくて昔から好きなんで、まあ、初志貫徹で、はい、
はい、ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード5892東証グロース上場株式会社ゆとり代表取締役社長片石孝則さんでした。片石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは株式会社ゆとり代表取締役社長片石孝則さんでした。そして片石さんの選ばれました四字熟語は書士貫徹でございました。さて威風堂々ですが、来週3月20日は春分の日の祝日で番組お休みとなります。次回の放送は3月27日になります。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。